22ページ、4月の相談、役場電話番号、電話 581-2121、代表、次の相談はすべて無料です。相談種類、相談員、法律相談、弁護士、相談日、10日月曜日、27日木曜日、時間、10時から15時、12時から13時、除きます。場所、役場3階委員会室。相談内容、法律的な問題や疑問、予約が必要です。3月20日から相談日前日まで。問い合わせ、人権推進課、電話内線412。心配事相談、心配事相談員、行政相談員、人権擁護委員。20日木曜日。9時から12時、役場4階会議室、心配事や行政相談、人権相談、予約が必要です。3月14日から相談日前日まで、人権推進課、電話内線412、リンポ館生活相談、リンポ館職員、6日木曜日、10時から15時、12時から13時除きます。カワセミ荘内、心配事や就業相談など、リンポ館、電話 581-3861、消費生活相談、消費生活相談員、月曜日から金曜日、水曜日除きます。9時30分から16時、12時から13時除きます。役場4階、消費生活センター、悪徳商法被害や、多重債務など、消費生活センター、電話内線455、障害福祉相談、1、障害福祉全般、月曜日から金曜日、祝日除きます。9時から17時、社会福祉協議会内、穂田原301、障害者機関相談支援センター、電話 501-7027、2、身体・知的関係、月曜日から金曜日、祝日除きます。8時30分から17時15分、埼玉県療育園内相談室、藤田 179-1、障害者生活支援センターとも、電話 580-0215、3、精神関係、月曜日から金曜日、祝日除きます。8時30分から17時15分、地域生活支援センター紅葉、地域生活支援センター紅葉、電話 599-2020、4、精神関係、出張窓口、火曜日、木曜日、祝日除きます。10時から12時、障害者交流センター、より653-1、障害者交流センター、電話 598-6961。相談内容は、いずれも、障害福祉サービス全般、サービスなど利用計画。4は予約が必要です。なお、サービスなど利用計画は、次の事業所でも相談できます。みんなの手相談支援センター、電話 581-8541。相談支援センタータンポポより、電話 586-1966、相談支援センター育み、電話 581-2112、相談支援センターオブスマ、電話 582-4831、相談支援最優、電話 586-0900、教育相談、臨床心理士、相談員、月曜日から金曜日、祝日除きます。9時30分から15時、障害者交流センターより 653-1、学校や家庭での心配事や就学に関すること、教育サポートセンター、電話 580-2052、労働相談、月曜日から金曜日、祝日除きます。9時から16時30分、電話相談、労働問題、県労働相談センター、電話 048-830-4522、不動産相談、埼玉県宅建協会相談員、第2火曜日、9時から12時、役場2階202会議室、受付は都市計画課、不動産売買や賃貸借、都市計画課、電話内線243、休日診療インフォメーション、休日や夜間の緊急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介、24時間対応、埼玉県救急医療情報センター、電話048-824-4199、深谷市消防本部司令課、電話 571-0119、埼玉県 AI 救急相談、24時間対応、右側の QR コードまたは埼玉県 AI 救急相談で検索。眼科の休日診療、事前に電話でご確認ください。3月19日日曜日、正田眼科、電話 571-1198。 休日の診療、深谷寄居医師会、深谷市国際寺 319-3、 電話 573-7723。 休日診療所、内科小児科、日曜日祝日年末年始、受付時間9時から11時30分、14時から16時30分、子ども夜間診療所、小児科、中学生以下、土曜日、日曜日、祝日、年末年始、受付時間19時から21時、救急電話相談、小児、大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、シャープ7119、ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話 048-824-4199。 子ども、中学生までの相談は、小児救急電話相談、シャープ8000も利用できます。23ページ、図書館だより、より町立図書館、より1296-1、電話 580-1888、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日祝日、9時30分から18時、移動図書館玉淀号、A コース、4月25日火曜日、折原小学校、10時から11時、より小学校、13時から14時、B コース、4月26日水曜日、八形小学校、10時から11時、おぶすま小学校、13時から14時、C コース、4月27日木曜日、陽土小学校、10時から11時、桜沢小学校、13時から14時、図書館カレンダー。3月の休館日は、1日から6日と、13日、20日、27日、月曜日です。4月の休館日は、3日、10日、17日、24日、いずれも月曜日と、26日、水曜日です。図書館の特別整理期間のため、3月6日、月曜日まで休館日となります。3月22日、水曜日は、祝日の翌日ですが開館します。3月29日水曜日は最終水曜日ですが開館します。図書館ニュース。電子図書館のおすすめ作品。共水系。著者、森村誠一。出版社、角川。熊谷の荒川で子供たちが悲鳴を上げた。発見された溺死体の男は、八高線鉄橋から落とされたのか。ついで完全な密室状態であった高崎のマンションから男が墜落。身辺から八高線の切符が現れた。一見何の関連もない二つの事件に隠された意外な接点とは。 寄居の地名も登場します。サイエンスコナン防災の不思議、著者青山剛昌、原作、出版社小学館。防災に関する具体的な出来事をもとに、少年探偵団がわかりやすく解説します。防災用品や救命救急の基礎知識まで、防災にまつわる、なぜ、どうしてを一つ一つ解決していくうちに、自然に知識が深まる学習漫画です。定期イベント、場所、視聴覚室2階、費用無料、申し込み、不要、定員を少なくしています。お話し会、4月1日土曜日、15日土曜日、幼児向け、午前11時から11時30分、小学生向け、午前11時30分から正午、子供映画会、4月8日土曜日、午後2時から、おしり探偵、ププッ、レインボーダイヤを探せ、60分、ミニシアター、4月19日水曜日、午後2時から、地下鉄、メトロに乗って、122分、図書館寄せ、DVD 上映、4月12日水曜日、午後2時から、林家正雀、淀五郎、三益屋枯渇、抜け雀、79分、図書館からのお願い、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定期イベントの中止や延期、また休館日や開館時間などが変更になる場合がありますので、ご注意ください。4月の不燃・燃えないゴミの定期収集、問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 221-222、本町・中町・折原上郷、折原下郷、上平、下小路、立原、秋山は、4日火曜日、18日火曜日、栄町、竹町、茅町、花町、三品、平倉、三居、土地屋、五の壺は、5日水曜日、19日水曜日、六区、常木、菅原、気持ち、上野町、内宿、関山は、6日木曜日、20日木曜日、元宿、末野、2区、3区、4区、金尾、フープ、立ヶ瀬、梅雨なし、穂田原、小園は、7日金曜日、21日金曜日、本村、岩崎、中尾前田、上野原、三ヶ山、倉田は、11日火曜日、25日火曜日、山崎、南飯塚、上組、小布施下郷、八津、中郷、塚越、伊勢原、小布施上郷南、小布施上郷北、12日水曜日、26日水曜日、用土1区から6区、塚田、無礼、今市は、13日木曜日、27日木曜日、用土7区から12区、赤浜、高野巣、西ふるさとは、14日金曜日、28日金曜日。4月の資源物の収集日、川北、12日第2水曜日、川南、26日第4水曜日。4月の可燃粗大ごみの収集日、川北、5日第1水曜日、川南、19日第3水曜日。こちら編集室、3年ぶりの開催となった寄居町駅伝競争大会。開催日の前々日には雪が降り積もり、開催が心配されましたが、暖かい日差しの中、無事に開催することができました。今月の表紙は駅伝のスタートの瞬間です。3年ぶりということで、第一走者の皆さん以上にカメラを構えてドキドキしていましたが、3年分の思いを込めて、なんとか皆さんの勇姿を写真に収めることができました。スタートの撮影後、ゴールの八形城歴史館に向かいました。白熱するゴール地点、入賞チームを取り終わり、ほっとしていると、 最後のチームまで撮ってあげなよと先輩からのアドバイス。カメラを構え直し、最後のチームを待ちました。アンカーの方が見えると、集まった皆さんの応援でもう一盛り上がり、ゴールは温かい雰囲気に包まれました。そんな温かさを感じてか、役場に飾っていただいた早咲きの桜は2月下旬には見事に満開となり、一足早い春を感じさせてくれました。3月、4月の桜色に染まる寄居町が今から楽しみですね。
24ページ、寄居トピックス。寄居町青少年健全育成、寄居町青少年健全育成町民会議、スクラムを組んで、寄居町青少年健全育成町民会議では、青少年の健全育成を広域的、総合的に推進するために、町内の学校や PTA、民生委員、児童委員などの青少年と関係する団体、機関が連携して活動を展開しています。令和4年度活動報告、青少年の非行、被害防止特別協調月間キャンペーン、7月。例年は、町内三中学校区の健全育成協議会とともに、町内の駅前などでキャンペーン活動を行っていましたが、今年度も新型コロナウイルスの影響で、昨年度と同様に、小布施町地区健全育成協議会のみで実施しました。実施にあたっては、感染防止対策のため、手指消毒を徹底、マスクと手袋を着用して、啓発物の配布を行い、近年増加している青少年のインターネットを介した犯罪被害の防止を呼びかけました。道徳講演会、10月、道徳講演会は道徳の町寄居の実現を目指し、心のつながりを大切にした地域づくりを目的に開催している事業です。今年度は、東京2020オリンピック柔道金メダリストの荒井千鶴さんを講師にお迎えしました。講演会開催にあたっては、町立小中学校の先生方ご協力のもと、荒井さんを題材にした道徳教材を作成し、道徳の授業を実施、荒井さんについて学んだ後で道徳講演会を開催しました。当日は、小布施町中学校でご講演いただき、その様子を町内小中学校へオンライン配信しました。荒井さんは、失敗を恐れずに挑戦してみることの大切さ、挑戦してみて負けてしまったとしても、そこには学びがあること、私たちの生活は必ず誰かの支えがあって成り立っていることへの感謝など、自身の体験を踏まえお話ししてくださいました。講演後、子どもたちの生活にメリハリが出たとの声もあり、大変有意義な講演会となりました。褒め者プロジェクト。令和2年度から始めた褒め者プロジェクトは、子どもの写真を飾ることで、子どもを褒める機会を創出し、褒めることで、子どもの自信のもととなる自己肯定感を伸ばすことを目的としています。今年度は、県の家庭の日の推進と合わせて作成した啓発チラシを、町立小学校の全保護者の方に配布しました。親子で過ごす穏やかな時間が増えることを願っています。家庭の日とは、毎月第3日曜日に家族が触れ合う日として埼玉県が定めているものです。25ページ、子どもたちに寄り添うまちづくりを、寄居町青少年健全育成町民会議、会長加藤克美、令和元年度から会長として寄居町青少年健全育成町民会議の活動に取り組ませていただいております。寄居町青少年健全育成町民会議は、次代を担う子どもたちが健やかに成長することを願い、家庭、学校、 地域が一体となって活動に取り組んでいる団体です。今年度も新型コロナウイルスの影響により、地域交流を図る活動が思うように行えませんでしたが、学校のご協力をいただき、昨年度と同様のスタイルで道徳講演会を実施することができました。今年度の講演会講師は、東京2020オリンピック柔道金メダリストの新井千鶴氏に心よくお引き受けいただきました。夏休み前にインタビューを行い、学校の先生方の手で道徳教材を作成し、講演会に参加する児童、生徒に対し、この教材を用いた授業を実施していただきました。新井氏の何度でも諦めずに柔道へ立ち向かう姿勢を授業で学んだ後の講演会であり、子どもたちにとっても金メダリストの言葉を実際に聞くことのできた非常に貴重な機会であったと思います。新井氏の母校である小布島中学校での講演会を各小中学校へ配信する形で実施し、町内の児童、生徒、約1200人が講演を聞くことができ、ご対応いただいた新井氏はじめ、各学校の先生方、心より感謝申し上げます。今後もこうした活動を通して、子どもたちが健全に暮らせる地域づくりをしていきたいと思っております。次世代のために我々は何ができるか。城南地区児童生徒健全育成協議会会長森田純一。日頃より子どもたちの健全育成活動にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。現在、新しい日常が定着した社会の構築に向けて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、経済社会活動の両立を図る様々な取り組みが行われ、世の中が動き始め、子どもたちの様々な学校行事も、徐々にではありますが、形式を変え、再開させていることに、親として安堵しております。その中で先日、大変興味を引く記事を見つけました。日本財団が行った、18歳意識調査にて、自分で国や社会を変えられると思うと回答した割合が 18.3% でした。これは調査対象9カ国、日本、インド、インドネシア、韓国、ベトナム、中国、イギリス、アメリカ、ドイツの中で最低数値、2番目に少なかった韓国でも 39.6% と日本と2倍以上の差が開いている状態です。また、解決したい社会課題があると回答したのも 46.4% と9カ国の中で突出して低い結果が出ています。現在、日本の若者の大半が自分では国や社会は変えられないし、そもそも解決したいと思う問題もないと感じていることがわかります。では、我々大人は次世代のために何ができるでしょうか。自分でも社会に対してできることがあると実感できるキャンの体験が必要だと思います。地域的課題を解決するためのプランを子どもたちが考え、プレゼンテーションによる提案まで取り組み、大人たちが実現をするという覚悟が必要ではないでしょうか。